たかった。でその時は行きたかった動機はキャンパスライフを楽しみたかった。で途中から今度は学歴がないっていうことで、
なんでその時行かなかったんですか。
受からなかったんです。勉強ちゃんとしなかったんですね。憧れだけで。それでそういう相手と巡り合って、今度は教養のなさで恥ずかしかったので学歴をつけたい。でもだんだんだんだんそれも失せてきて、勉強したい。でそうなった時に何から手をつけていいか分からなかったんですね。で ある方には、なぜ今大学行くのだってしょうがないじゃない、勉強したかったらそれが自分でできるんだという意見もあったんですけども、一人で勉強してても何も残らないんですね。人とも交流もないですし、ただ本を読んでいても私にとっては文字の羅列でしかなかったので、これはもしチャンスがあるんであれば一から勉強し直したいとずっと思ってたんですけれども、やはり家庭がありましたし、今私私の両親と一緒に住んでるので、その遠慮もあってなかなか言い出せなかったんですけれども、去年ようやくこうもう本当に行きたいという気持ちがこの辺まで出てなって、どうしても勉強したいので4年間だけ時間をくださいとみんなに話したところ、そんなに勉強したかったんだであればじゃあ4年間協力しましょうということで、ようやく念願が叶って、でも早稲田は私にとって縁がない大学と思ってましたので、もともと入れるようなそんなレベルの大学ではないと思ってましたので、今大学生活を送れていて、いろんなわからないことだらけなんですけれども、本当に苦しくって頭が毎日痛くなっちゃうような状態なんですけれども、やはり学ぶことの 大切さとか楽しさっていうのはこの現場に来てすらおかしいですね。大学に来ていろんな人たちと、若い学生、それから人生経験の豊富な方たち、いろんな人と交流して初めて学ぶっていうことが本当に実感として楽しめるというか。
そこと聞きたい、
はい、
大学に来て本当に良かったなと思う、どういう点。
そうですね、
もうちょっと具体的に起きた
い。まず私は論理立てて物事を考えて話すということができませんでした。それはそういう訓練をしていなかったっていうよりも、性格的にこう前へ出ていくタイプではなかったんですね。いろんなことをやりたくて演劇をやったりとか、そういう面ではこう前へ出たいんですけど、ちゃんとこう人と交流するって言っても大勢の中で話すとか、何か私が考えたことを表現するってことができなかったんです。でもそれはいつもやってみたい、考えてることはあるのに、表現しようとするとあれこうじゃないんだ、こうじゃないのにどうしてできないんだろうっていう、それが少しずつ、まだできてませんけれども、こういうふうに考えたらいいんだとか、こういう本を読めばあなるほどっていうふうに、だんだんこう点がだんだん線になってきて、それとあと分からないことを直接教授に伺うこともできたりとか、
それがそうですね。ただ随分大学の中で学ばれて掴まれたことって、それからそのどうしても学びたいことがすごくよく伝わってきたんですけども、どうでしょうね、そうやって悩んだ時に来られてっていうことについて、原先生、
金ちゃんに俺の時代にあるスーツ、
ね、実は
どっちも捨てがたい、
社会人から来られた人じゃないんですが、オークマジックをやってましてね、オークマジック約200人生徒がいるんですが、実はオークマジックっていうのは毎回その経営者とかいろんなね修羅場をくぐり抜けて、でもう非常に苦しいところで頑張って逆転したと、そういう経験を持った人に毎回来て話をしてもらうんですが、1学期はね生徒は質問ができません。何にもできない、自分の言いたいことを言葉にまずできない。で、多分言ってることは分かってるんだと思うけど、それに対する質問は一切できない。2学期になると質問はできるようになる。その秋になるとどんどんこの質問からね、あるいは相手にね、あなたこうおっしゃったけど私はこう思うけどこれは違うんじゃないですかって討論ができるようになる。 まさにね、そこだと思う。それ急いでやってるとね、そういう進歩発展ないんですよ。で、その何人も大勢の人がいる中で、あ、結局ね、人間って真似るんですよね。とそういうことを一生懸命頑張っててやってて、で、なんか、あ、こういうふうに理屈っていうのは積み重ねていくんだとか、質問っていうのはこういうふうにするんだということで、現に追い込まれてくるんでね、その人間って面白いもんでね、1学期から3学期までゴロッと変わります。そういうことはありますか？
まだ入って間もないので、それはどうかまだは自分では実感はしてないんですけれども、母に先日言われたんですね。あなたの説明は、お母さんとしてはその経済の話をしてた時にサブプライムローンのことだったんですけれども、お母さんとしては内容は理解、テレビで理解できなかった。でもあなたが説明してくれたことはなんとなく分かるわ、随分話し方が上手になったわね。それを言われた時に私はすごく嬉しかったんですね。相手に何かが伝えられたっていうことが、私の言葉で母に分かるレベルにされてってことがすごく嬉しくて、これをどんどん続けていったら、私の頭で考えたことが言葉で表現することとだんだん近くなってくるのかな。そういう意味では、大学に行ってどうしたのっていう方もいらっしゃいますけども、私にとってはここに来なかったら私の存在意義は何だったんだろうって思いながら人生を閉じることになったのかなと思うと、本当にこのチャンスは大事だなって、それと家族の協力も本当にありがたいなと思ってます。
朝に社長しながら出会ってきて、あ、こういう点が良かった、これ良かったなと思ったのはどういうことですか？
うちはもうよく学祭とか、言いますよね。経営学を経営をしてるから経営学が大事なんじゃなくて、授業中に実は仕事をやっていて、仕事中に大学のことを考えているというような思考回路にだんだんなっていくんですけれども、例えば、そうですね、政治学の授業を受けていますと。で、たまたまその先生の担当は選挙そう、研究されている方だと。そういう文脈から、まあ、いろいろどのようにやってその大衆の心を動かすのかというのを政治学的にこう研究がなされていて、それをこういう研究がありますよと。そのためには例えばですけれど、シンボルを作ることはとっても大事だというような話をして、話はずっと政治なんですけれども、ずっと頭の中で聞いているのは、会社をもし、一つの業績を上げるために、ないしはみんなをハッピーにするために、何かシンボルは必要じゃなかろうかとかですね。政治学と経営学ってやっぱりそのように深くんだし、どこか人間の考えたことってつながっているし、そういったところっていうのは実は経営をしているということと全く別ではない。ただそれを会社にいるときは考えられない。ここにちょっと一歩離れてみて、別性のそういうベースとなることを考える、そこがやっぱりすごく大きいんじゃないかなと思います。
また見続けることということで、原先生に74
よっしゃ、しました。じゃあ、
先ほどこちらに議論にいただきました桜井さんと同じです。彼は代理人学部を今年卒業して、今、大学院の小学生ですけれども、その先生自体が今学び続けていることについて今少しお話しいただける。
はい、人間というのは間違いをしたときに、間違いだというふうに気づくってとっても難しいんですね。で、例えばまあちょっと今の現象で言いますとね、今世界第2の、金融恐慌がもう入っていると思いますよ。で、不況も大変で、多分来年は今年よりももっと不況が大変になる。来年はきっと就職が難しくなると思いますね。なんでこんなことが起きたんだろうと、よく考えますと、これはね、こういうことを起きるのはある意味必然なんですよ。で、その必然ということに何で人間は気づかなきゃいけないんだろうか。ちょっと今言ってた抽象的なんで具体的に言いましょうか。 基督っていうのは、これはまあ、船屋さんですね。お分かりだと思いますが、船屋さん経営やってるんですね。で、つまり、基督っていうのはね、機械が、コンピューターがね、人間の能力を超えちゃったんです。で、コンピューターは人間の能力を超えるってことがね、分かってたんです。で、超えちゃったのにね、そのまま今まで通りやってきた。で、例えば、その、サンプライムローンでこういうのが起きると、みんなね、新聞や、テレビにしても、悪者探しをするんですね。誰が悪いんだと。こんなことやったのはアメリカの大統領が悪いんじゃないかとかね、あるいは財務長官が悪いんじゃないかとかね、あるいはこの麻生太郎が悪いんじゃないかとかね、みんなその悪者探しをするけども、実は悪者はいないんです。みんなね、よかれかしと思ってやってるんです。で、私はこれはまあ船さんの動きだと思うんで、やっぱりビリーズが人間の能力を超えてしまった。で、超えてしまったのに、超えてしまった牽制に気づかなかった。例えば、今この、金融恐慌を起こした最大の問題は、3つの言葉で表現された。理由は3つある。1つは何か、レバレージ、取るんですよね。で、2つ目は何か、CDO ってなります。3つ目は CDS というのがある。この3つはね、一番言ってる。この CDO も CDS も簡単で説明しますよ。まずね、CDO っていうのは、この、サブプライムローンで、家を売ったわけですね。で、売ったまま危ないですから、こんなものはもともと所得の少ない人に売ったんですから、気が求まる、これにつく気がもつあるんですから、これをね、証券です。しかも証券も、他の人